もうこちらはインフルエンザがめっちゃ流行ってますよ。
イケボさん、結構長いことツイッターで実況してましたけどね、自分のインフルエンザ具合を。
そう、年明け？さあ、今日が初出社だっていう日にもうすでにインフルエンザになっていて、それから一週間ぐらいずっと熱が下がらず、なんか肺炎を疑われ、なんかいろいろ検査したりしたんですが、まあ結局治りましたけど、大変でしたね。なんか、僕は、風邪とか引きやすいので、めちゃめちゃ気をつけてたんですよね。なんかその、ワクチンの接種も、会社で予防接種ある前に、2、3週間前に早めに別の病院で打ち、うがい、手洗い、マスク、人が少ない時間帯に通勤、睡眠もたっぷりとって、食生活もバッチリだけど、インフルエンザに早々とかかるみたいな感じで。
あんまりそういう防御策が効かなかったですか、じゃあ。
そうですね。まあ多分最初にうちの奥さんが引っかかって、そこから来たのかなって感じなんで、まあ難しいですよね。なんかね。
どんだけ体鍛えてても、まあウイルスには勝てないっていう。
そちらにいればそこまで流行らないだろうとは思いますが、お気をつけください。本当にきつかったんで、今回は。
そうですよね。まあこっちも流行ってはいるみたいですけど、やっぱ東京ほど人口が密集してないですからね。
そうですね。あとなんか、そっちにいた時思ったのは、なんか、インフルエンザのことフルって言うじゃないですか。フルで休みますとか言う人が時々いたんですけど、なんか、1日2日で出てきてて、それなんか違う高熱だったんじゃないかみたいな。
なんかそのストマックフルーとかどうなんですかね。インフルエンザではないものも総称してフルーと呼びたがる人がいるような気がしていますね。
そんな感じしますね。
食中毒的なやつとかね。そういうのも全部まとめて言ってるパターンありますよね。
もう、早々にインフルエンザで苦しんだ身としては一緒にしないでくれと思いますけどね。なんかね、違う病気なんだよ。辛さが違うんだよと思いますけど。
辛さも違うし、一日で治りましたって言って出てきていいかっていうね、
そうそうそう
問題
そう。
が。
本当に。
この間見た日本のニュースだと、全国で今200万人って推定されてるらしいじゃないですか。
おお、それはすごいな。
50人に1人ってことですもんね。
もううちの家族はみんなかかったんで。
まあそういう意味では抗体が
そう。
できてますかね。
ただなんか、まあインフルエンザ何種類かあるんで、ワンシーズンに2種類にかかるっていう、すごい運の悪い人もいるらしいですよ。まあフラグみたいで嫌ですけどね、なんかね。
なんか、年末年始とかにヒゲボンさんが体調を崩してるっていうのはデジャブ感がありますけど。
ああ、そうですね。その前の年は、なんか入院してましたね、なんかね。
そうですよね。
扁桃腺炎かなんかで。だいたいその頃に一回、まあ、一冬に一回必ず何か大ダメージを食らうっていうのを、だいたい繰り返してる気がします。
そっか、まあ気をつけてくださいって
は
いう
い、あ
の
り
も
が
なん
とう
で
ござい
すけ
ま
ど。
す。
いや、みんなだから、風邪でも、インフルでも、会社に来ちゃう人がいけないんですよね。
まあそうですね。そう思い
電
ま
車
す
と
ね。
か。
もう本当に、まあ、今の会社は、まあ、ちゃん、病気の時はちゃんと休みましょうっていう会社なので、その辺は、会社は大丈夫なんですけど、やっぱ通勤の時に、すごい咳してる人とかがいて、なんか、自分的には、なんていうか、かわいそうだと思いつつも、ちょっと車両を移動してしまうみたいな、そういうなんか、ね、自己防衛しつつかわいそうだと思ってしまうみたいな、なんか変な気持ちになりますけどね、なんかね、咳してまで会社行かなきゃいけないみたいなね。
そうそう。まあ、テレビの CM とかで、どうしても休めないあなたにみたいな、
そうそう。
休めよっていう
あれ見るたびに思いますね。
あの CM はもう自粛すべきだと思うけどな。
なんかアメリカはどうなんですか？本当に休めないとかないんですか？
どうなんですかね。いや、ないんじゃないですかね。まあ、うちの会社は特にほとんどリモートで働いてる人も多いんで、オフィスに来ないと仕事ができないという職種の人はすごい稀なんですね、元からね。だからまあ、顧客とのミーティングとかも結構、そのズームとか、ね、ビデオカンファレンスでやっちゃうことも多いんで、この場所にいなきゃいけないっていうことはほとんどないんじゃないですかね。
ああ、そうか、リモートは、それが助かりますね。いや、なんか、前職とかだと、なんか経営陣の前で、このプロダクトの説明をするから、一応お前テックリードだからいてくれみたいなことがあって、さすがにそういう時はなんか、ね、休みづらそうだな、別に、休みたいわけじゃないですけど、 休みづらそうだな、みたいな雰囲気を感じたんで、まあ、アメリカで働いてる人たちがどこまでそういう場合でもぶっちぎって休むのかっていうのは興味ありますね。なんかね。
いやー、そうですよね。まあ、もともとがその、セールスにしても何にしても、割と国の面積広いんで、全員がこの場所にいるっていうのがそもそも年に1回しかないみたいなチームが多いから、
うん。
そこはそういう前提があると、そういう、まあ、危機があっても多少強いみたいなのがあるかもしれないですね。
そうですね。確かにその、
うん、
ビデオ会議じゃなくてもね、電話だけでダイヤルインしてくる人もいますしね、なんか今車からとか言って。
うん。
まあそっちの方が気楽で良さそうですね。
ですね。まあでも、治って、今は会長ですか？
会長ですね。はい、もう、次の風邪をひかないように、さっきまで加湿器つけてて。まあでもうるさいんで消しましたけど
。すいません。
いやいや。
はい。
で、まあなんかその、年明け早々、病気してたんで遅れたんですけど、一応、毎年恒例の、新年計画、ニューイヤーズレゾリューションと OKR レビューみたいなのをやったんですけど、プロダクティビティ的には。
うん、うん。
うん。なんか宮川さんもそういうのやりました？
僕は、どうだろう。特にはやってないですけど、一応その、このポッドキャストの配信感覚を戻す、上げる戻すっていうのは、
うん、
一応ね、広島さんの回とかで宣言したんで、まあ、自分で宣言してプレッシャーを与えるパターンですかね。
そう、最近感じてますね。結構頻繁にやってますよね。
やっぱりその毎週やるとかっていうのは、コミットメントじゃないわけですよ。
うん。
だから、まあ僕がやりたいペースでやればいいわけで、まあ2週間に1回でも3週間に1回でも、まあ正直文句を言われる筋合いは全くないんですけど、だけどまあ、自分としても毎週やった方が、そのペースもつかみやすいし、まあ聞いてる方も一週間に一回っていうのがちょうどいいペースっていうのはまあなんとなく感じてるんで、
うん、
まあ宣言してコミットすることができればそれは意味あるかなと思って言ったんですけどね。
うん。今のとこ順調ですね。
まあやっぱりブッキングが大変なんで、もうヒゲポンさんとか白郎さんとか広島さんとかは本当にありがたいですけどね。明日どうすかみたいなパターンで。
そうですね。
出てくれるんで。
いや、まあ、こっちもね、出してもらえる間は、ちゃんとできれば答えたいので、体調不良以外は。
そうそう。やっぱり、毎回、こう、毎月とか、2ヶ月に一遍とかでもいいですけど、パターンがあれば、その多分、出る方も、なんか、出来事があった時に、あ、次これ出た時話そうみたいなのあるじゃないですか、多分。
うん。
うん。そういうのは、相互関係でいいですけどね。
そうですね。まあ、やっぱり目標を立てるのは、まあ、個人的にはいいかなと思ってて、前も話したかもしれないですけど、僕の場合は、年間目標を立てて、それを毎週見て、進んでるか進んでないかみたいなのを、まあ、確認しつつ、最後その年が終わった時に、どれぐらい達成できたかな、みたいなのを、まあ、OKR みたいな感じで、これは 60% 達成、これは 0% みたいにやって、まあ、翌年につなぐみたいなのをやってるんですけど、まあ、それをやることで、なんか、ね、目標も進みますし、あとは、副作用として最近気づいたのが、年ごとのやっぱりアウトプットというか成果が波があるので、そういうのも、まあ理解できるようになっていいかなと思いますね。
オブジェクティブス&キーリザルツ。
そうですね。
ですね。これはでも、Google が始めたわけじゃないけど、まあ Google が有名にしたメソッドっていう感じでね。
うん。
うん。仕事でもやってるけど、プライベートにもそれを適用してというか。
そうですね。
感じですよね。
まあ、大げさに OKR と言わなくても、まあ、過剰書きの目標みたいなもんですね。荒い目標。
うん。
例えば僕だったら去年は、毎月何か新しいことにチャレンジするっていう目標があって、それは毎月達成できなかったので、まあ、まあ、60% ぐらいかな、みたいな、その得点を上げるみたいな感じですね。
うん。それは、その数値的な目標にするんですか？それでも、それが 60% っていうのはどうやって判断するんですか？
まあ、ざっくりですね。もう、会社の仕事でやってるわけじゃないんで、まあ、半分以上は、例えばその、新しいことチャレンジできたかな、その月ごとカウントすると、でやるとか、って感じですね。
うん、
あとは、なんかもうざっくり、例えば、去年入ってた目標は、家族でイタリア旅行に行くっていう目標が入ってて、
うん、
それは達成できなかったんですけど、計画まで当てて予約はしたので、まあこれは何パーセントだろうな、みたいな。
今年行くんですか？
そうですね、今年3月に行く予定です。
どの辺？
ローマですね、ほぼローマ。
うん。
とりあえず、僕はローマ人の物語っていう小説がすごい好きなので、
ああ。
それに被れていろいろ見てこようかなと思います。
そういうの好き。うちの奥さんも多分そういうの好きそうなんだけど、うちはまだイタリアだけは、だけはじゃないけど、ヨーロッパの中で、メジャーな中で今行ったことないのがイタリアですね。
ああ。
うん。
珍しい。なんか、大体どこでも行ってそうな感じしますけどね、宮川さん。
うん、スペイン、ポルトガル、フランス、ドイツ、オーストリアとか、あの辺は一体で、大体制覇したんですけど。
うん。
イタリアはまだ行ったことがない。
イタリアはね、なんていうか観光もそうですけど、ご飯が美味しそうなので楽しみですね、うん、なんかね。
そうですよね。
で、まあ、プロダクティビティつながりで、まあ、OKR の話しましたけど、
うん。
なんか、プロダクティビティその後どうなったかみたいな話を、多少アップデートしてもいいかなと思って、その話を今日メインでしようかなと思います、はい。はい。
前回までのあらすじが必要じゃないですか。
そうそう。前回までのあらすじは、多分、トゥードゥイストっていうアプリに飽きたっていう話を多分して、
うん、
で、それで、アサナっていう、別のプロダクティビティのアプリに移行したんですね。その移行した理由は宮川さんとかがすごいめっちゃいいよって言ってて、かつ僕も過去に使ったことあったんだけど、だいぶアップデートされたから、まあもう一回使ってみてもいいかなみたいな感じでやったんですけど、
はい。
まあ結局、アサナはいまいち合わず。
そうですか。
いや、すごい難しいんですよね。なんか僕が求め、ってか人それぞれが求めてるトゥードゥって全然違うじゃないですか、やっぱり。
うん、
で僕の場合は、パッと見て今日やることが第一画面で見れるっていうのはすごい重要なんですよ。
うん。
かつ、あとは、スマートスピーカーからタスクが登録できるとか。
うん。
まあ、あとはそのトゥードゥイストで一番好きなのは、なんか、タスクをリスケジュールするときに、なんか例えば、本当は今日までにやんなきゃいけなかったんだけど、できない場合ってあるじゃないですか。それを自動でリスケジュールする機能みたいなのがあって、それ結構使ってたんで、それがいいとか。まあ、なんかいろいろ、結局好みなんですよね。なんか見た目的に若干メーラーっぽい方が自分的には見やすいとか。
うん。
っていうので、まあ結局トゥードゥイストに戻っちゃいましたね。
なるほどね。僕は、まあ多分、ヒゲボさんと逆で、最初のビューで今日やることと、あと、過ぎてるやつもそうだし、これから来るやつも全部いっぺんに見たいっていうのがあるかな。
そっかそっか。
まあどっちがいいかは、やっぱり人によると思いますけど、僕がそのトゥードゥイストの嫌なところだったのは、そのインボックスに例えば出てくる今日やんなきゃいけないことが本当に全部なのかっていうのが自分は信頼してないんで、もしかしてこれ昨日入れたやつがまだその日付を設定してないまま入ってる可能性があるなっていう、その。
ああ。それはありますね。
気持ち悪さがあるんですよ。
うん。
うん。
わかります。すごいわかる。なんか多分、トゥードゥイストって、まあ、いろんな口からその、タスクを登録できるんですけど、どっかの入り口からタスクを登録すると日付が入らなくてなんか、宙に浮いた感じになっちゃうときありますよね。
まさにその通りですね。
うん。
そこなんですよ。で、まあ僕は通路を信頼してない、あるいは自分を信頼してないんで、なんか、見落としがあるんじゃないかっていう不安感がどこかに常にあって。
うんうん、
で、アサナはそういうことはまあ、ないというか、一覧に全部出てくるんで。
そっか。
まあ、それが邪魔とも言えるし、それが、こう、不安を取り除いてくれるとも言えるんですよね。
うん。そっか。確かにその欠点は頭の中でもやもやしてたけど、言われて言語化してみたら、それは嫌ですね、なんかね。たまにありますね。
そうそう。スマートスピーカーとかは確かにトゥードゥイストの方がコンシューマー向けなんで結構進んでますよね。そのいろんなアプリの対応とか、Chrome エクステンションがどうこうとかね。
そうですね。
アサナは割とこうエンタープライズに振り切っちゃってるんで、その辺があんまり対応してない。まあ、逆に言うとなんかメールから追加したりとかできるから、まあ、自分でちょこちょこっとインテグレーション作ればまあできるとは思いますけどね。
うん。
うん。
なんかメーラーのことが書いてありますけど、これは何ですか？
あ、メールはね、そう、僕はだから、会社の仕事をアサナ、自分用のアサナインスタンスに入れていて、
うん、
なんか、会社のファストリーのアドレスでアサナのスペースあるんですけど、まあなんか使ってる人はいるのかな？でも僕は別にその人たちとあまり関わりないんで、そのワークスペースで仕事してもあまり意味がないなと思って、自分用の Gmail のアドレスでアサナを自分の仕事用に使ってるんですね。
うん、
だけど、まあアサナはその、 僕の場合、そのツールをコンテキストによって分けたいタイプなんで、まあこれも意見あると思いますけど、仕事用のトゥードゥと個人用のトゥードゥは、まあ完全にツールで分かれてほしいんですよ。なんで個人用はメールのインボックスを使っていて、Google の、Gmail インボックスを使ってるんですけど、まあこれは3月に終わるらしいんでね。
うん。
ちょっとこう、困っているっていうのが今ですね。
確かに僕もインボックス使ってましたね。それでタスク機能も使ってました、確かに。
うん。いや、なんか Google さん的には Gmail にその機能はほとんどもうあるから、使えっていうことなんですけど、
うん。
まあヘビーユーザーからするとちょっとまだ、Gmail の機能はまだ足りてないと思うんですよね。ほとんどそのスヌーズとかはあるけど、あとプライオリティインボックスとかね。まあその辺はまあ全部 Gmail にあります。それは確かにそうなんですよね。だけどメールではないアイテムを ToDo に追加したりとか、あとリカーリング？なんか毎月何日に何とかの支払いをするみたいなのは多分できなかったはず、Gmail では。
そうですね。できないですね。
だから、まあ、3月に終わるって言ってるけど、これは終わらないんじゃないかっていう 1% の望みにかけてまだ使い続けてるんですよ。でも使ってると毎日毎日ね、お前いつまで使ってんの ?Gmail に移行しろっていうダイアログが毎日出てきてね。ちょっとうざいんですけどね。
毎回ディスミスしてるんですか？
そう、毎回ディスミスしてます。
そう、そのリカーリングなものをどこに入れるか問題っていうのもあって、うん、そのメーラーのタスク機能を使うのもいいし、僕だったらトゥードゥイストに入れてもいいし、あとカレンダーに入れてもいいっていうパターンがあるじゃないですか。
ありますね。
で、どれにするかっていうのも迷ってて、今のところ大体カレンダーに入れてるかな。
そっか、僕も昔カレンダー使ってたんですよ。
うん。
カレンダーの問題点は、そのタスクを終了したのかどうかがわからないっていう。
はいはい。
わかりますかね。毎月15日にこれ支払うって出てきて、14日にそれ見て払っちゃうじゃないですか。
うん。
そうすると15日にそのタスクまた出てきて、俺はこれを払ったのかだろうかっていうので、もう一回チェックして、ああ、なんだ、昨日払ってたわ、みたいなのがあるんですよね。
いや、ちょっと待って、それはさすがに鶏じゃないですか。
いや、もうツールを信用しすぎてて、自分の頭は、信頼してないんで。
いや、まあ、理論はわかりますけど、昨日払ったかどうかは覚えていてほしい。
ね、まあ昨日は大げさにしても、まあ一週間前とかに気づいて、うん、ああ、これ来週、あれこれだからやっとこう、みたいなのもあるんで。
うん。
まあ、逆にやんない方がいいんですよね。その日になんないともう出ないような仕組みにしておいた方がいいのかもしれないけど。
うん。僕は逆にカレンダーならではのメリット、ならではではないですけど、メリットは、やっぱりメール通知を柔軟に設定できるじゃないですか。2日前に来るとか1時間前に来るとか。
うん。
で、そうするとメールが来たことで、メールのインボックスにずっとある間は僕はそれをやってない。終わったらそこから消すみたいにしてるんで、まあ、そこで管理してますね。
あ、それはいいですね。そっか。例えば Google カレンダーにマンスリーのイベントを入れて、
うん、
通知で1日前にメールで通知ってやればいいのか。
そうですね。
あ、で、終了したらそれは、その通知メールをアーカイブするってことですね。
そうですね。
うん。あ、それは、まあ、ワークアラウンドとしてはいいですね。
うん。なんかその、タスクアプリ、トゥードゥイストとか朝なってメール通知とかできるんですけど、なんか例えば有料だったりとか、あとはなんか細かい通知できない？全部来ちゃうとか。っていうのがあるんですけど、まあカレンダーとかだとこのカレンダーイベントはメール通知するみたいなのがちゃんとできるんで、まあその辺が楽ですね。最終的にはなんか本当にやばいやつはメールで管理するみたいな運用になっちゃいますね、どうしても。
うんうん。ねえ、みんなでもメールの新しいツールを作ってる会社とかサービスとか次々こう潰れていくんで、なんかね、インボックスもいいサービスだと思うんだけどな、なんで。まあ、エンジニアリングリソースを Gmail に集中したいってことなんでしょうけどね。うん。
まあ、ちょっと J アラート案件なんで黙っちゃいますけど。
もう、ヒゲボンさん、ぜひ、スンダーに行っといてくださいよ。
会うことがあれば、ちょっと行ってみようかな。
僕、ツイッターでね、確かスンダーだったか、Google アカウントに、インボックスをシャットダウンするのは間違いだから、やめろっていうのは、つまり、
うん、
中止するなって、した、リプライのツイートが結構200ぐらいファボがついてて、
お、
僕のなんかツイートの中でかなり高いファブ数がついてますね。
なるほど。
うん。
返事はなかったんですか？
返事はないです。まあ返事あるとしてもなんかこう、オフィシャルアカウントの方から、 いや、Gmail にもこういういい機能があるから試してみてよ、みたいな話だと思いますけどね。うん。あと、まあ、細かいですけど、僕、インボックスを個人メールに使っていて、
うん、
Gmail を会社のアドレスに使ってるんですよ。あの、Android でね。
はい。
これも、あの、また同じ話、多分、もうこの話したと思うんですけど、ツールを分けたいので、あの、Gmail の一つのアプリで会社のアカウントと個人のアカウントを切り替えたくないんですよね。
うん。
うん。なんかそういうのが、そういうコンテキスト切り替えをアプリで分けたいっていうのが、まあ動機としてはありますかね。
うん。僕もその運用してました。
うん。
うん。わかります。めっちゃわかります。そういえば、プロダクティビティ関連で、僕なんかノートの話とかってしましたっけ？
ノートっていうのは？
なんかノートテイキングみたいな話？
したようなしてないような、
うん、
したとしてもだいぶ前ですかね。
そっか。じゃあなんか最近その辺アップデートがあったんで、
はい、
ちょっとだけ話して、なんかツイッターで俺はこんなのやってるって他の人たちの意見を聞きたいって話なんですけど、
うん、
なんかここ1、2年でいろんなノートの取り方っていうか、実際のノートそのものをいろいろ変えてて、
うん、
で最終的に今に落ち着いてるんですけど、その変遷と良い点悪い点みたいなのをなんか言っていこうかなと思うんですけど、まあ最初にやってたのが iPad Pro プラス Apple Pencil、
うん、
でなんか GoodNote 4っていうアプリあるの知ってます？なんか手書きでねメモを取るすごい有名ないいアプリがあって、大学ノートみたいな見た目にその iPad がなって、そこにまあ文字とか図を書き込めて、もうすごい使いやすいですね。で、なんかドロップボックスみたいなクラウドストレージと簡単に連携できてみたいな。まあメモ取るならこれだよねっていう定番のアプリがあって、それで取ってました。で、なんか例えばどういう時に使ってたかっていうと、機械学習のそのクラスを取ってる時に、なんか自分でもう一回数式書いてみたりとか、まあ図書いてみて理解を深めるみたいなことをやってたやつですね。
それはあれですか？あの、手書きですか？ペンを使ってってことは。
手書きですね。Apple Pencil で本当に手書きで書く感じ。
うん。
で結構書き心地も良くて、まあ、まあいい点から言うと、めちゃめちゃかっこいいんですよね、なんかね。カフェでどやれる感じが。なんか iPad Pro を持ってペンシルを取り出して、なんか数式書くとか、で、それをカフェで見せるみたいなのはもうね、俺はイケてる感がすごくて。
あれですね。あの、湯川教授みたいな感じで。
そうそうそうそう。
壁に数式書きまくって。
いや、なんか、例えば、真面目に、僕は見せびらかしたいわけじゃないですけど、例えばなんか行列の計算とか変微分とか書くわけじゃないですか。
うん、
まあ、それとかね、もう本当に湯川先生みたいな感じに見えると思うんですね。自意識過剰かもしれないけど。
でも確かに数学的な話になってくると、微分とかするのはちょっと、コンピューターでね、キーボードで打つのはちょっと違うなって思いますよね。
そうですよね。
うん。
うん。
なんかこの間僕の知り合いのなんか学校で Chromebook を使って教育をしてるっていうツイートをなんかしてたんですけど。
はい。
そのほとんどのその学校での教えるやつもそうだし、宿題も全部 Chromebook でやってると。あのアメリカの話でしたけどね。
うん。
だけど数学に関しては紙のそのノートを使うように学校でも言われてて。で、まあ確かに今のなんかソフトウェアに関してもそうだし、キーボードで数式を解くのは違うよねっていうのはなんか言ってましたね。
おお、その辺はやっぱコンセンサスがあるんですね。
と思いますね。
うん、うん。そう。まあ、かっこいい以外にも、まあ、そう。僕はそれはかっこいいからやってるわけじゃなかったんですけど。
でもなんか、かなりいい副次的な効果がありますね。
そうそう。すごいシャイニーな感じでいいです。まあ、それ以外のいい点としては、まあ当たり前ですけど、その、アプリなので、まあ、色が使えたりとか、あとはなんか最終的に PDF にしてドロップボックスに置いて後で見返せるとか、あとはこれがすごいんですけど、なんか図とか文字をコピー&ペーストしたりとか、あと動かしたりとか、と間違えた場合アンドゥーしたりとかって、まあアプリならではのなんか使い勝手の良さみたいなのがあって。
うん。
まあその辺がすごい便利でしたね。
Apple のノートアプリとは違う？
Apple のノートアプリとは違います。Apple のノートアプリも使ったんですけど、やっぱり細かいところが、その GoodNote っていうやつが良くて、例えば、なんだろうな、iPad Pro の画面サイズって決まってるじゃないですか。で、画面サイズが決まってると、人間が書ける一番小さな字ってなんとなく決まるじゃないですか。ペンシルの、あの、細さ具合で。
うん。
なんですけど、なんか、 入力するときはズームで書き終わると小さくなるみたいな、なんかそういういいインターフェースがあって、それどういうことかっていうと、例えば X の2乗って書きたいんだけど、X は解像度的にその Apple Pencil で書けるけど、2乗のその頭に乗っかる小さい2を書きづらいみたいなことがあるんですね。
うん、
その時に、その X の部分だけすごい拡大した入力画面が出て、そこにまあ割と普通の大きさで2って書くと、書き終わった後にシュインってなんかちっちゃくなって、元の大きさになって、なんか X の型に2が乗る感じで書けるみたいな。うん。のとか、まあいろいろその、やっぱりノートテイキングだとグッドノーツだよね、みたいな感じはすごいあります。レビューもいいですしね。
うん。
うん。まあ、ただ、まあ、良くないというか、ちょっと使い勝手が悪い点もやっぱりあって、結局 iPad ありきなので、iPad Pro を充電できてなかった事件とか、Apple Pencil 充電できてなかった事件みたいなのはやっぱり多々あったりとか、
うん、
あとはそのノートって、あ、なんか思いついたから書きたいとか、カフェ行ってちょっとタスクを書き出してみようって思った時に取り出すものだと思うんですけど、取り出してからのなんか、タップ数が多いんですよね、
うん。
ホームボタンタップして、アプリを起動して、ノートを選択して、Apple Pencil をカバンから取り出して、いよいよ書き始めるみたいな。なので、なんかその、若干ストレスフルだった感じですね。
そう、今それ言おうとしたんですけど、確か新しい iPad Pro のやつだと、ロックされた状態でいきなり書き始めると、新しいノートが立ち上がるんじゃなかったでしたっけ？
え、それかっこいいですね。
うん。で、デフォルトは確かその Apple のノーツアプリなんだけど、
うん、
サードパーティーにもサポートするみたいな話を聞いた気がしますよ。
おお、かっこいい。
うん。もしかしたらだから、まだかもしれないですけど、そのうちその、ね、の、グッドノーツのアプリで新しいノートを開くっていうのがデフォルトになれば、
うん。
それでアンロックできるんじゃないですかね。
それはすごい魅力的ですね。
うん。
うん。で、まあ、その iPad Pro と Pencil は、まあそういうダメなところがあったんで、次にチャレンジしたのが、なんかその僕、カバンレスっていうのを前紹介したと思うんですけど、その会社に行く時とかにカバンを持たずに行くっていうのをやってて、で、まあ iPad Pro とか持ち歩けないじゃないですか、カバンを持ってないと。
そうですね。まあ断固外スタイルっていうのがありますけどね。
それ、どんなスタイルですか？
断固外スタイルは、まあジーンズの真ん中ですね。自分の。お腹のところに iPad を入れるっていうスタイルです。
そう、股間のところに入れるってことですか？
そうです。
なるほど。
多分Google とか Twitter で断固外スタイルで検索してもらうと出ると思いますけど。
なるほど。ちょっと僕はそこの精神レベルに多分ステージ的に到達してないので。ちょっとそれはできないかもしれないですね。
そうですね。難しいですね。
はい。なので、実際に今度は物理的な小さいメモ帳にチャレンジしたんですね。
うん、
で、それが、多分 Amazon とかで検索すればわかるんですけど、スグログっていうやつで、サイズ的にはどうだろう。手のひらに収まる、手のひらより二回りぐらい小さいサイズの、手帳で、
うん、
いい点があって、なんかその、鉛筆が一体型というか、鉛筆を刺せるとこが背表紙のとこにあって、表現しづらいですね。なんかね。どんくらいのサイズだろう？タバコの箱ぐらい？タバコ吸わないからわかんないですけど。
うんうん。
タバコの箱ぐらいのサイズでメモ帳になってて、さらに鉛筆がついてるみたいな。
はいはい。
で、これは結構僕の中ですごいヒットして、なんでかっていうと、まあ iPad と比べてポケットから取り出してすぐ書き始められるっていうのはすごい大きいんですけど、
うん、
鉛筆が異常にいいんですよね、なんかね。なんかそのメンタルモデルとして、まあさっきの Apple Pencil の場合は、なんか充電できてなかったら書けないとか、Bluetooth の接続がうまくいってないと書けないみたいになるじゃないですか。で、まあボールペンも、なんかインクがかすれて書けないっていう時とかってあるじゃないですか。
うん。
ただ鉛筆は、まあ芯が折れてさえいなければ絶対書けるんですよ。
うん。
なんかその絶対書けるっていう安心感はなんか異常にストレスを減らしてくれるっていうので、それがすごいいいんですよね。
確かに。
で、まあ、小学校の時とかみたいに鉛筆で書いて消しゴムで消すみたいなことはなくて、まあ、大人になったらぐちゃぐちゃって書いてね、消したごとにすればいいんで、うん、まあ、消しゴムもいらないし。あとは、その、やっぱり、Apple Pencil、今は改善されましたけど、なんか収納がちゃんと決まってるっていうのは大事で、メモ帳と書くもの、 が一体になっていて、必ずそこにしまう場所がある。だから例えばカバンの中とかポケットの中で分離されないみたいなのがやっぱすごい大きくて、
うんうん、
そこも便利でしたね。しかもなんかその最初は大きさが気になったんですよ。すごい小さいんで、なんか図とか数式とかトゥードゥとか書けるかなと思ったら全然余裕で書けるし、全くなんか過不足ない感じですごい理想的にフィットしましたね。
まあ最終的には鉛筆に落ち着くっていうことですか？
と思いきやまあ次があるんですけど。
あ、そうですか。なんか一方ロシアは鉛筆を使ったっていうネタがありますけどね。
そうそうそうそう。そう、まさにそれですね。皆さんもご存知かと思いますけどね。その有名な NASA のやつですね。
あれ、宇宙に行ったらペンが使えないって言ってたらみんな、じゃあ鉛筆使えばいいじゃんっていう話ですよね。
そうそう。アメリカの NASA は何十年も何億円もかけて宇宙でも使えるボールペンを開発したんだけど、一方ロシアでは鉛筆を使ったっていう、
うん
う
ん、
もうまさにその鉛筆の良さをもう完全に表してますね。
そうですね。
で、まあこれはほとんどいいことづくめだったんですけど、まあやっぱりいくつかちょっと気になる点があって、まあ一つ目は、なんか色がないんですよね。一色なんですよ。
うん。
なので、なんか強調表示とかしたい時がやっぱりあって、赤い色がせめてあればなみたいな思うことがよくあるんですよね。なんか一色だとどうしてもそのなんか平坦になっちゃってメモが。
うんうん。
なんかその文字の大きさぐらいでしかその重要さを出せないんですけど、まあ二色あるとだいぶ、その華やかにもなるし、やってて楽しいみたいなのがあって、そこがちょっと辛いですね。
うん
うん、あとは、大きさの問題で、メモを書く分には全然問題ないんですけど、なんかなくしやすいんですよね。
ああ。
なんか例えば僕、カバンレスですけど、カフェに行くときは、まあ MacBook Pro 持ってくんで、カバン使うんですよ。で、このメモ帳もカバンに入れたりとかするんですけど、その出し入れのときに、なんかいつの間にかどっかにいなくなるんですよね。
うん。
まあ、大きさがまあ小さいってことがあって、まあ、ちょっと、例えばなんか、ジャケットのポケットに入りっぱなしとか、カバンの奥に入ってて気づかないとかっていうのがあって、まあ、ちょっと小さいのもなんだなっていうのはありましたね。
うん。
まあ、その対策としては多分、何冊も同じものを買って、見つかったやつを入れればいいみたいなのはあるとは思うんですけど、まあ、そうするとまたシンクの問題が発生するので、この間書いたトゥードゥはどのやつに書いたっけみたいな。
そうですね。あとはまあ紙に書いたやつをまあデジタルでどっかにシェアしたい時とかは、
うん、
まあ写真を撮ったりとか、まあ最近はあれですよね、ドロップボックスのアプリとか、iPhone のデフォルトのカメラでもスキャナー機能みたいなのがあって、カメラで撮るんだけど、スキャナーでスキャンしたような白黒のくっきりした PDF を入ってくれるみたいなのはありますけどね。
ありますね。僕はエヴァーノートのやつをそれ使ってます。
うん、うん。
まあというわけで、そのスグログはちょくちょくなくすので、まあ、本当にまさになんかカフェに行って勉強しようと思ったら メモ帳がなくて困ったんで、その時、隣にあったコンビニで買ったのが、今度はなんか英語サイズのノート。英語ってどれぐらいって表現したらいいんだろう。B 語の半分かな、
うん。
B 語の半分ぐらいのサイズで、あと、なんか4色ボールペンを最近使ってて、
はい、
まあこれに落ち着いてます。今まで話したやつの中で、まあ、いくつか改善されてて、まあ、なくさない程度に大きいとか、あとは、まあ、4色ボールペンなんで、まあ、色があると。で、なんかボールペンなんで、インクが出ないことあるんですけど、まあ、4色のうちどれかは出るから、まあ、大丈夫とか。うん。まあ、ただこれは、その、会社には持っていけなくなりましたね。サイズ的に、そのポケットに入らないんで。
ああ、そうですよね。うん、
でもまあなんか、小さすぎず大きすぎず、色もあるし、なんか、4色ボールペンとかなんか3色ボールペンってすごい発明だと思いません？なんか。
1個のボールペンで回してやるやつですよね。
そうそうそう。そうなんか、小学生ぐらいの時に1回流行るじゃないですか。
流行った流行った。赤と黒のやつは少なくとも持ってましたね。
そうそう。で、あの時はもうかっこいいとか、そういうレベル、メカニカルな部分に惚れてましたけど、今はなんかその実用性にやっぱりびっくりして、一、
うん、
本持ってるだけで赤も青も黒も使えるみたいなのは、そのノートを取る身としてはすごいありがたいんですね。3色あればすごい表現力が高まるんで。
うんうん、
まあその辺で、まあノートはこんな感じで使ってて、結局ノートを取るんですけど、個人的な学びとしてはさっきなんかスキャンの話もありましたけど、なんか、長期的に 見返すことはほぼないってことになんか多分5年ぐらい経ってようやく気づいたんですよ、ね。なんか昔はそのね、1ページごとにエバーノートに保存してみたいなのやってたんですけど、1ミリも見返さないし、なんか、例えば紙のノートで書いてても、1ページ前は見返すことあるけど、もう最初の方は見返さないみたいなことあって、なんか頭を働かせるための道具のメモみたいな感じですね、僕としてはね。
まあ、ミーティングでホワイトボードになんか書いて、その議論を進めるための道具としては使うけど、その後ホワイトボードを見ても何を話していたかよくわからないみたいなことはよくありますしね。
まさにそんな感じですね。うん。
うん。
宮川さんはノートとか取らないんですか？メモとか。
メモは、ミーティングにはなんかノートパッドみたいなやつは持って行って、
うん、
こう、なんか、あ、これ後でやろうみたいなやつはメモったりはしますけどね。と、あとはその、ミーティングがつまんない時に内職するように落書きとかするために持ってってますけど。
なんかそのさっきのホワイトボードじゃないですけど、一人でなんかコードを書いてる時に考え事をするためとか図を書くためになんか書いたりしないんですか？
ああ、それはね、あんまり自分ではしないですね。人がこう、自分の席に来て、本当はミーティングルームに入ればいいんだけど、ちょっとめんどくさい時とかには、そこにあるノートに、こう図とか書いて、ここはこうとかこうだから、こうにしたらいいんじゃないみたいな話をしたりすることはありますけどね。
うんうん。そっか。まあ、ひょっとしたら、宮川さんは頭がいいから、だいたい頭の中で全部考えが済んじゃう派なんじゃないですか？
いやいや。でも確かに数式とか、グラフとか書いたりするのは、やっぱ手で書くのが早いですよね、絶対ね。
うん。そうですね。なんかさっきの算数のその Chromebook の話みたいに、その数式とかってテキストとして読んだだけではやっぱり理解できなくて、少なくとも僕は。
うん。
書いてみて一個ずつ式展開してようやく理解できるみたいな、なんかね、手書きじゃないとできないことってのはやっぱありますよね。
うん。僕でも学生っていうか小学校ぐらいの時からですけど、あんま字が綺麗じゃないんで、自分が書いたノートを後から見て何が書いてるかわからない問題っていうのがね、ありますけどね
。なるほどね。
井本さん、数式とかを置いておいて、自分の考えとかを書き出すときは、英語で書いてますか？日本語で書いてますか？
今見てますが、日本語ですね。
そこは僕は結構悩むところで、ミーティングとかでこれ後でやろうみたいなのは基本全部、英語で書くんですよね。まあ、やっぱ話してる内容が英語なんで、書くやつを日本語にするっていうのは、頭の中で翻訳する作業が発生するから、まあ、英語で書いた方が、ね、ストレートフォワードというか、1対1なんですけど、自分の考え書くときは、まあ、日本語の方がいいのかな。でも、漢字ってこう、書くのに時間がかかるシステムじゃないです。読むのにはすごく効率的に読めるシステムだけど、画数が多い漢字とか、英語で書く方が早いなって思ったりすることはありますけどね。
ああ。そういう意味では僕のメモも、日本語ですけど、なんていうか、英数字が多いですね。多分、5、6割英数字な気がします。やってることがまあ、マシンラーニングだからかもしれないですけど。例えば、なんとか考えるって書こうとしてるときも、なんか考えるの、一文字、漢字一文字で済ませてるとか、なんか、適当なことが多いですね。
中国語風味な。
そうですね。
漢字のみみたいなね。最近のでも日本語じゃない、日本の文房具ってすげえ進化していますよね。なんかフリクションペンっていう、
はい。
その、書くと温度で消えていくやつ？
はい。
があって、うちの奥さんはそれを日本に行くときに毎回買ってきて、なんか最近編み物とかやってるんですけど、その生地に線とか引いて後で消すのに使ってますね。
おお、
こういうのは多分こっちでは買えないと思うから、まあそういうのも含めてなんか日本の文房具のすごい進化具合が知らないうちに進んでんだなと思って。
そう、僕もフリクションペンよく使ってましたね。やっぱ消せるのいいですよね。なんかちょっと間違えたとかって。
そうそう。まあ昔はなんか修正液みたいなの使ってましたけどね。
で、多分さっき言ったそのスグログっていう小さい手帳についてる鉛筆も、 すごい書き心地がいいんですよね、多分。
うん、
そのアメリカとかで売ってる鉛筆に比べたら。
うん、
なんかそういうとこで、なんか小さい改善点を積み重ねた上で、なんか品質が上がってるけど僕らは気づいてないみたいな文房具にすごい集中してる気がしますね。
うん。すごいあると思うし、書き心地がいいとか、まあ iPad Pro で Apple Pen 俺かっこいいとか、まあ自分の気持ち良さっていうのはやっぱりだいぶ重要ですからね。うん。
なんか僕の知り合いのアメリカ人の人は、一時期中学校ぐらいまで日本に住んでて、その後アメリカに帰ったんですけど、日本の文房具の良さをアメリカに知らしめたいっていうことで、なんかそういう授業を頑張ってますね。やっぱり難しいらしいですね、だいぶね。その値段もそうだし、そのなんか文房具屋っていう概念が多分ないんですよね。
うん。
アメリカに。なんかステーショナリーストアみたいに言うけど、そんなお店ないし、だいたい薬局とかね、スーパーとかで買うじゃないですか。
うん。
最近だとアマゾンとか。
そうですね。
うん。なんか、例えばボールペンにいいボールペンと悪いボールペンがあるなんてのは多分一生知らないでそのまま死んでしまう人が大半だと思うので。
うん。
そんな中で、そう、価値のあるものを提供するっていうのはすごい難しいみたいですね。
そうですね。まあ日本から、そのさっき言ったフリクションペンとかもアマゾンで買えますけどね。あの、インポーテッドフロムジャパンで。
うん。
買えるのもあるし、うんうん、あとジャパンタウン、サンフランシスコのジャパンタウン行くと、あの文房具屋がまさにあってそういうの売ってますけど、
うん、
まさしくそういうとこじゃなければもうセーフウェイとか、あとはまあせいぜいオフィスデポみたいなそういう、
うん、
まあ文房具っていうかビジネスオフィス用品店みたいなねとこですよね。
そう、まあそんな感じで、あのノートをどう取ってるかっていうのはいろんな人の取り方に興味があるんで、もし何か僕はこんなのやって私はこんなことやってるよみたいなことがあれば、ぜひツイッターで教えてもらいたいです。
そうね。なんかでも最近よくカンファレンスとかで、そのセッションの内容をこう、スピーカーの人の似顔絵とともにノートテイキングして、それをツイッターにアップしてる人とか結構見て。
ほう。
割とああいうのは面白いというか、
うん。
一枚でパッとわかるし、その人がどういう風にそのセッションを見たのかっていうのがわかって、割と面白いなって思ってるんですけどね。
なんかインフォグラフィック的なやつのもっと簡単版みたいな感じですか？
そうですよね。うんうん。割と US でも見るし、最近日本のカンファレンスとかでもやってる人がいるかな。
おお。
まあ割と絵心がある人とか字が綺麗な人がやった方がまあいいと思うんですけど。
うんうん。
割と面白いですよね。
なるほど。ちょっと僕は見せられない感じになりそうな気がする。
はい。
じゃあ次行きましょうか。
そうですね。
何がいいですか？
いや、特にね、これを話さなければみたいなのはないんですけど。
うん、これ話しましたっけ？リビルド FM の統計学っていうやつ。
これは、いや、話してないです、多分。
あ、本当ですか？あの、ネットで、多分ツイッターで知ったんですけど、アットマーク池田お寿司さんっていう人が、どこかでライトニングトークをしたのかな？
うん。
リビルド FM の統計学っていうスライドが公開されていて、まあそれが結構面白かったので、
はい。
見てみるといいかなと思いますね。
はい、僕も見ましたけども。
これは何かっていうと、リビルド FM のパブリック情報から、まあいろんな数値を取ってきて可視化したみたいな感じですね。
うん、
なんかフィードとか。
ゲストの人の登場回数とか、配信の時間とか間隔とか、ショーノートでよく話されてる単語とか、
うん、
そういうのを持ってきて、人別にどういう傾向があるかみたいなのをグラフとか出してっていう感じですよね。
そうですね。なんかね、こうやってタグクラウドみたいなのもあるんですけど、タグクラウドっていうのはどんなキーワードが一番多く使われているかが見た目でわかるみたいなやつで、それ見るとなんか、Google とか Apple とか iPhone とかが大きいですね。
そうそう。
うん。
あの、配信時間の話は、ヒゲポンさんが一番その収録時間の偏差が少ないというか、一番安定してるっていうね、ことですよね。
いや、安定してるというと いい言い方だと思うんですけど、なんかそんなに話すことないんですよ。
まあ、あとは結構その、平日に撮ってるんで、
うん、
割とこう、ケツが決まってることが多い。
あ、そうですね。それもありますね。
で、他の人は週末とか、US 時間の週末の夜とかに撮っていて、
うん。
まあ、割と月がエンドレスなんで、
うん。
僕の体力とか、録音時間の3時間リミットとかっていうのがリミットになることが多い。
うん。うん。
うん、
いや、なんか3時間とか話せる人尊敬しますよ、本当に。
まあ、一部の人ですけどね、それは。
うん。
うん。
なんか、いわゆる、口から生まれてきたっていう人たちなんですかね。
そうだと思う。あ、配信回数を増やすっていうのは、それもありますかね。その人たちの話すネタをこう、定期的に吐き出させてあげないと、
ああ。
2ヶ月に一遍とかだともう話すことが多すぎて、あ、あれも話さなきゃ、あれも話さなきゃとかなってるから、それをこう、防ぐっていうのもありますよね。
そう。まあ、こういうふうに統計情報をまとめてくださる人がいるので、まあね、宮川さんの更新頻度とかもね、可視化されちゃうんでしょうね、そのうちね。
そうそう、多分あれ見ると去年の2018年の配信は多分25回ぐらいなんじゃないかな。まああれを見なくても、あのね、サイト見れば一発でわかりますけど。大体だから2週間に1回ぐらいのペースになってたっていうことですよね。
うん。
まあああいうのは持ってきてこう、Excel でも何でもやればできるんでしょうけど、多分 Python のツールとかを多分使っていて、
うん。
まあそういうのを簡単に出したりとか、のが便利ツールがいっぱい揃ってるってことですよね。
そうですね。あと多分この人本業がそれ系の人じゃなかったでしたっけ？データサイエンティスト。自分の仕事データサイエンスって書いてるね。まあその辺得意なんでしょうね。
うん。多分文字起こしの単語とかを携帯素解析したものを使えばもっと面白いというか違ったデータが出るのかもしれないですけどね。
ああ、そうですね。
うん、
だんだんそこまでいくと可視化されちゃいけないものが可視化されるんじゃないですか。
まさに。あとはその、あ、でもこれね、文字起こしが誰が話したかっていう情報は入ってないんですよね。まあ、Google のクラウドスピーチエンジンがそれ出してくれないんで。
うん。
あの、ヒゲポンさんが話した単語と僕が話した単語が、こう、わーっと一つながりになってるから。
うん。
例えば誰がこの口癖が多いっていうのは多分それだけではわからなくて。例えば僕とヒゲポンさんが話してる回と、僕と広島さんが話してる回を取って、その差を取れば、まあ、
うん、
これがヒゲポンさんの口癖で、両方に出てくるのが僕の口癖で、みたいなことはできるかもしれないですね。
そうですね。まあ、データサイエンス的には宮川さんは常に現れるノイズみたいな感じ。
そうそう。毎回出てくるから、これは引いてくださいって。
ノイズ取り除いてください。ひどい言われようですけど。
多分、作戦としては、僕のローカルには、僕のトラックとヒゲポンさんのトラックが分かれてるんで、
うん。
それを両方アップロードして、タイムスタンプでガッチャンコすれば、多分、どっちが話した情報かっていうのは取れるんですけど、
お
ぉ。うん。ちょっとめんどくさくてね、今はやっていないかな。なんか聞いた話だと、その、YouTube とか用に、声質をこう、見極めて、違う人が話してたら違う人って判断してくれて分けてくれるっていうモードがつきましたっていうアナウンスメントは見たんですよ。
お
う。うん。だけど僕が試した限り、まず日本語には対応してない。まだ対応してない。
うん。
うん、のと、あとソースが音声ファイルの場合はダメみたいな。なんかオーディオ、ビデオと一緒だとやってくれるけどみたいな。なんかそういう制限があったんで、あれですけど、まあ多分そのうちできるようになるだろうっていう、まあ、あの、希望的観測。
まあ、できるようになるでしょうね。人間ができることなんで多分ね、機械には簡単だと思いますね。
うん。まあ声似てる人は多いですけど、
うん、
どうだろうな。まあ多分人間が聞いて判別できるわけだから、できますよね。
そう思います、
うん。うん。
あの、なのでまだこのスライドを見てない人は見てみると面白いかもしれないですね。
はい。まあ長さはね、僕は3時間はちょっとやっぱ長いから、まあ2時間ぐらいが適正。1時間半から2時間が適正だと思ってますけどね。
うん。
うん。
いや、僕2時間話すのも多分辛いだろうな、なんか。
そうですか？
ネタ的に？
うん。昔のエピソード多分ヒゲポンさん2時間話してるやつあると思いますけどね。
あ、本当ですか？探せば。じゃあだんだんもう、年老いてきて。
いやいや。
じゃあ、次は、
そうですね。
リビルド的にはネットフリックスマーケットシェアが面白いんじゃないですか。
そうですね。これは多分ここ2回ぐらい話してるんで、ちょっとリピートになりますけど。
うん。
いや、僕は結構この番組ね、アフターショー的なところで、この間見たネットフリックスのこれ面白かったですよみたいなの言っていて、 意識的には多分9割ぐらいの人がネットフリックス入ってるだろうみたいな前提で話してたんですけど、
うんうん、
まあ、最近調べた感じだとそういうことは全くないんだってことが分かったんですよね。
うん、
で、まあ一つの理由としてはまあ値段が全然違うっていうのが一つと、あとやっぱ Amazon プライムは Amazon のクレジットカード情報と紐づいてるし、Amazon プライムのその配送、同日配送とか無料配送があるんで、やっぱ Amazon プライムが強いんだなというふうには感じてたんですけど、
うん、
まあ数字は分かんないですよね、実際の。だから、ツイッターでこの間、まあ、Amazon プライムと Netflix に限定してですけど、どっちに入ってますか、両方入ってますか、両方入ってませんかっていう、アンケートをしてみたら、まあ結構、まあちょっと驚いたというか、まあ、それなりに予想はできたんですけども、そういう結果が出て、
うん、
9割の人が Amazon プライムに入ってると。
お
ぉ。うん。で、Netflix に入ってる人は 50%。ほぼちょうど 50% ですね。
うん。
で、ネットフリックスだけっていう人が 6% で、っていう、まあ、両方入ってる人が 44%。これ後でツイートにリンクしとくんで見てほしいんですけど、どっちも入ってないよっていう人が 6% なんで、ほとんどの人が Amazon プライムに入っているっていう、これは結構すごいですね。
うん。じゃあなんか、この間話してたみたいに、ネットフリックスのバードボックスがどうのこうのっていう話をしてても、5割の人はなんじゃそりゃ、俺見れないし、私見れないしって思ってるって感じなのかな。
そうですよね。だからそれよりも高い城の男とか、
うん、
有田と週刊プロレスとの話をした方が見れるっていうことですよね、うん、ただまあ一つこれ分かんないのは、 Amazon プライム入ってるけど無料配送のために入ってるだけであって、あの 見れるその Apple TV とか Fire TV とか持ってないですっていう人は多分いると思うんですよ。
うんうん、
うん、まあブラウザで見れますけど、まあ見てませんっていう人もいると思うんで、多分それを聞いてみないと実際のその Amazon プライムビデオをどれくらい見てるかっていうのは分かんないですけどね。
うん。まあ、確かにそのさっき言ってたみたいに Amazon プライムビデオは Amazon プライムのおまけとしてついてくるので、なんかお金払ってる感がほとんどない、なんか無料でいっぱい見れるよっていうのもあるし、あとはものすごい CM してましたよね、なんか松本人志とかが。
そう。
だからなんかみんな見てて当たり前みたいな雰囲気は若干ある気がする。
うん。あと値段がやっぱ安くて、今 US だと Amazon プライム月15ドルとかなんですよね。
うん。
で、日本の Amazon プライムって月350円とか400円とかでしょ？
そうですね。
うん。やっぱそこの差もでかいですよね。あの、やっぱデリバリーのシステムが日本は、まあそれなりに小さい国なんで、発達してるっていうか、早いんですよね。別にプライム使わなくても次の日には大体来るから。
うん。
そこのメリットがあんまり感じられないっていうのはありますよね。だからそれだけあんまり高い値付けはできないっていう事情がありそう。
ネットフリックス、なんか多分僕1500円ぐらい払ってる気がするんですけど、高いですよね。やっぱなんか日本でいると感じますけど。
そう。多分、800円のプランがあるけど、それは HD 見れなくて、HD が1300円で、4K のやつが1800円とか？
うん。
ちょっと高いかな。こっちにいても高いと感じるけど、日本だと特にね、その競合が300円、500円だとちょっとねって思いますよね。
あと他のサブスクリプションサービス、音楽とかだと多分1000円以内にみんな抑えてるんですよね。なんか980円とか。
うん。
だから1000円超えるとやっぱすごい高いなって感じますね。
そう。多分これはネットフリックス独自の問題が一つあって、ネットフリックスのアカウントってグローバルで一つなんですよね。
はい。
で、日本でネットフリックスに加入してアメリカに旅行したらアメリカのやつ見れるんですよ。
うん。
で、逆もシンなりで、アメリカの人が日本に旅行したら日本のやつが見れると。だから日本だけ例えばすごく安くして500円で HD 見れるところにしちゃうと、僕が日本に行って日本のクレジットカードでネットフリックスのアカウント作って、で、ずっとアメリカで使い続けるみたいなことがまあできてしまうわけですよね。
うん、
だからそれは多分ネットフリックスとしてはちょっと辛い。っていうのはありそうですね。
あれでもネットフリックスって国ごとに値段違いますよね、なんか。
まあ多分全く一緒ではないと思うんですけど、
うん、
あまり違っちゃうとそのね、日本で契約すると安いぞ問題っていうのが多分出てきて、まあその罠をつく人は僕ぐらいしかいないかもしれないですけど、あんまりアビュースされたくないっていうのはありそうですね。
うん。
うん。
なんかその今のは日本の話じゃないですか。アメリカ的にシェアはどんな感じなんですか？
ネットフリックスのシェアものすごい高いと思いますけどね。もう入ってない人を知らないぐらいなんで。で、かつですけど、また来月ぐらいに値上げするんですよね、ネットフリックスが。 まあもうみんな当たり前だから値上げしても大丈夫だろうと思ってるんでしょうけどね。
うん。
うん。
今いくらなんですか、アメリカでのネットフリックスは。
僕 4K のやつに入ってるんで、13.5 ドルかな月。で、多分15とかになるんですよ。
うん。
うん。
なんか、例えば職場とかで、まあ、ネットフリックスの話をするっていうのは、よく、ポッドキャストで言ってますけど、アマゾンプライムのこれ見たみたいな話するんですか？
ああ、いや、あんまりないかな。でも、僕は、ザ・マインズ・ハイキャストルとかは、US でも、まあ、一応見られているみたいなんで、アマゾンプライム、でも、いや、みんなね、アマゾンプライムもネットフリックスも入ってますよ、やっぱり。
うん。
US の場合は、アマゾンプライム入んないと、配送が3日4日かかっちゃうんで、アマゾンプライムは、まあ、しょうがない。入るの当たり前。だけど、プライムビデオ見てるかっていうと、わかんないっていう。まあ、そういう意味では日本と同じなんですけどね。
うん。
うん。でもなんか、やっぱドラマの出来とかは、明らかにネットフリックスの方がいいと僕は思うんで、ネットフリックスですかね。うん。
確かにそんな気がします、僕も。
一応一つ、ネットフリックスのおすすめコンテンツを、今回言っておくと、ファイヤーフェスティバルっていうね、2017年ぐらいにやった野外ミュージックフェスティバルがあるんですけど、それのドキュメンタリーです。昨日見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。
これってひょっとしてあれですか？Hulu と Netflix がなんかやってるやつ？
そうです、そうです。Hulu も1週間前に同じトピックのドキュメンタリーを配信して、
うん、
で、Netflix が今週、配信して、なんかちょっとアングルが違うんですけど、同じネタについて話しているって感じですね。
うん。
まあ、ネタバレになっちゃうんであんま言わないですけど、まあ、これ実際にあったフェスティバルで、
うん。
中南米だから、バハマか。バハマの島で行われる、ミュージックフェスティバル。それの運営にまつわるごたごたとか、マーケティング、インフルエンサーマーケティングの良し悪しとか。
うん。
まあについていろいろ話されてるドキュメンタリーで、まあ面白いです。
ネタバレなしに、もうちょっと感想を聞きたいんですけど、なんか面白いの種類が笑えるのか、興味深いのか、エンターテインメントとして楽しめるのかみたいな。
そうですね。殺人者への道って見ました？メイキング・ア・マーダラ。
見てないですね。
見てないですね。まあ、それに似てるんですけど、結構出てくるやつが、なんかちょっとおかしいんですよ、頭が。で、最初は笑えるんですね。
うん。
なんかこ、なんなのこいつらみたいな感じなんだけど、だんだんその おかしさが、なんか、だいぶエンターテイニングになってきて、もう、おかしすぎて笑えるみたいな。で、もう実際その、インタビューと、あとその実際その場所で、リアルタイムにフェスティバルをやってる様子、フェスティバルに準備してる様子を全部ドキュメンタリーで撮影してたんで、それが成功すると思ってね。まあこれも結果から一応と成功しなかったんですけど、
はい。
そこの映像が残ってるんで、そのリアルさと、と話の無茶苦茶さと、それがどうしてこうなったんだろうっていう考察はまあいろいろあって、まあそこが考えさせられるところもあるんですよね。
うん。
うん。だからそれがなんか見てて、ああ、こうやって間違ったことをやってるってみんなわかってるんだけど、後戻りできなくて突っ走ってしまうんだよねっていう、
ああ。
うん、そういう感じ。で、実際のその、失敗した後の反省会とかは Google Hangout とかでやってて、それのレコーディング、録音とかも残ってて、
うん。
まあその生々しさとかもすげえ面白いし。
それは見たいですね。
うん。かなりいいですよ。
面白そう。後でダウンロードしとこう。
ぜひぜひ。まあ1時間半ぐらいでサクッと見れるんで。多分 Hulu でやってるやつも同じようなトピックというか、その、視点なんですけど、ちょっと誰を批判するかっていう点で違ってるみたいな話で、
うん、
僕フルのアカウントないんでわかんないんですけど、もしある人はそっちも見てみると面白いかもしれないですね。
なんかそういうニュースになってましたよね。フルとネットフリックスお互いになんかお前らのやり方はどうだって非難しちゃってるみたいな。
そうそうそう。
うん。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございます。
あんまり重いのはできなそうだから、これとかはファクトフルネスとか。
あ、ファクトフルネス。
はい。
ファクトフルネスっていう本が今、巷で話題になっておりまして、
うん、
これ確かその、誰だっけ、ビル・ゲイツか誰かがこれ、すごいいいから読むべきだみたいなことが言ってた本で、まあアメリカかなで出た本なんですけど、最近日本語の翻訳版が出て、 それを今読み進めてるんですけど、まあ、すごい面白い本で、どういう話かっていうと、なんか僕らが世界に抱いているイメージがいかに間違ってるかをなんか教えてくれる本で、最終的にはどうやったら世界を正しく見れるかみたいなことまで言及する本みたいな感じで。で、このなんか翻訳してる人が上杉さんっていう、多分デビルド1回出ましたよね。
出てます、はい。
はい。っていう人と、もう一人、まあ他の方が翻訳されてるんですけど、まあその上杉さんが結構日本語で PR されてて、まあそれも相まって結構周りで読んでる人がいる感じで面白いですね。なんかすごい難しいんですけど、ネタバレせずに。なんかこういう質問に答えて、なんか3択のクイズがあるんですけど、例えば、世界の1歳児で何らかの予防接種を受けている子供はどのくらいいるかっていうので、3つ選択肢があって、20%、50%、80%。
うん。
で、あともう一つの質問は、いくらかでも電気が使える人は世界にどれくらいいるか。20%、50%、80% みたいな。なんかいくつかこういう問題があって、で、この筆者の人は世界中でカンファレンスとかをやって、こういう問題をすごい頭のいい教授とか、なんか経済政策をやってる官僚とかの前でするんだけれども、正解率がなんかチンパンジーよりも悪いと。つまり3択なんで、適当にチンパンジーが選んだだけでも 33% の正答率になるんだけど、
うん、
例えば 5% の正答率しか出ないみたいなことがあって、なんか僕らはすごい世界を間違った目線で見ている、もしくは古いデータに基づいて見ているっていうのが、この本に書かれてて、すごい面白いですね。
うん、
で、まあ、基本的な話としては、世界はすごい良くなってるんだよっていうのが、この本を読むとよくわかって、まあ、それがすごい、なんか、僕の中で、なんていうか、安心したというか、
うんうん、
悲観的にならなくていいんだなっていうのが、すごい学びでいいですね。
そうそう。まあ、いろいろツイッターで、上杉くんがこう宣伝してるんで、いろんな人の感想とかをね、ツイッターで見ますけどね。うん。面白そうだなと思って。
もう僕もそのクイズ採点したんですけど、すごいひどかったですね、やっぱりね。なんか、その本でクイズを出されるってことは、きっと意外な答えなんだろうなって思いつつ解いたのに間違ってるっていう感じなんで、
うん、
やっぱり相当僕は間違った見方をしてるんだなっていうのが分かりましたね。
そう。あの、バズフィードの伊藤大地さんっていう知り合いの人がいるんですけど。
はい。
バズフィードでジャパンで副編集長してて。
うん。
なんかこう、世の中は悪くなってるような気がしてしまう。本当は良くなってるんだけど。
うん。
だけど、世の中は悪くなってるような気がするのはメディアの責任でもあるし。で、かつ世の中が良くなってるっていうのことと、でもそれでも改善するべきことはあるっていうのは、別に矛盾はしてなくて、お互い両立することなんですよねっていうのを、
うん、
ファクトフルネスを読むと分かりますみたいな、
うん、
そういうツイートを書いていて、まあまさにそうなのかなと思って、
はい、うん、まさにそうですね。なんか具体例を挙げると、そこまでネタバレじゃないと思うんで言うと、例えば僕はアメリカにはなんか学校に行けない子供たちがいるみたいな映像が浮かぶわけですよ、
うん、
でその子たちは毎日往復10キロのとこに水を汲みに行っていて、それだけで1日が終わりますみたいな話を多分テレビで見たことがあって、まあそれは強烈にイメージとして残ってるんですね、
うん。
で、それはそれで事実として正しいんですけど、それを世界的に数字で見たときに、本当はどうなのかとか、なんか客観的な指標として、それが10年前と今ではどう変わっているのかみたいなのが、このファクトフルネスを読むとわかるので、まあなんか自分の持っている知識のアップデートにもすごい使えるかなと思います。
うんうん。はい。
そう。なんか今、アマゾンのそのページ見てるんですけど、ビル・ゲイツとオバマ元アメリカ大統領も絶賛って書いてありますね。
ね。
特にビル・ゲイツは2018年にアメリカの大学を卒業した学生のうち希望者全員にこのプレゼント、あ、この本をプレゼントしたほどって書いてありますね。すごいですね。
Kindle 版もありますね。
ありますね。はい。
うん、はい。ショーノートで貼っとくんで。
うん。
アフィリエイトから買っていただけると。いいですね。そんなかな。軽く最後に。
はい。
ヒゲポンさんがツイッターで書いていた、ワイヤレスヘッドホンの。
うん。
ゾロリバティでしたっけ？今使ってるのが。
はい。
うん。あれが、その、充電器に戻す、充電の箱みたいなのがあるんですけど、あそこに カチャってやらないと切れてくれないっていう問題があって、
はい、
でなかなかその接触があんま良くないんですよね。
そうですね。ちっちゃい金具同士が合わないといけないんですよね。
そう。で、カチャッとはめないと充電してくれない。はまんない状態で置いとくと、電話に繋がったままになっていて、バッテリーは減り続けるし、電話来た時に本体からは取れないし、みたいなことになるっていうのは、僕もそれ思ってました。
うん。
で、今使ってるアンカーの新しい、リバティエアっていうやつ。まあ、AirPodsのパクリみたいなやつですけど、
はい。
それはその問題ほとんどないですね。
うん。
うん、なんでその一点だけでもお勧めできるっていうのはありますけど。
なるほどね。いや本当にこの電話問題はすごい何回も失敗して、
うん、
その結局ワイヤレスヘッドホンがつながった状態なのにそれに気づかず電話をしてしまうと相手の声が iPhone から聞こえないっていう状態になって、
うん、
僕ってほぼ電話しないんですけど、電話するときってまあ割と重要な要件なわけじゃないですか。
うん、
その時に通話の出だしが、あれ聞こえない、なんだ、なんだ、なんだって見ると、ゾロが繋がってますマークが出てると。しかもその iPhone X Max を今使ってるんですけど、iPhone X からあのヘッドホンが繋がってるマークが上に出なくなったんですよ。その、ステータスバーみたいなところに。昔は出てたんですね。なんか、ヘッドホンのアイコンがその電池の残量のとかアンテナのところの横に、出てたんですけど、最近は出なくなっちゃって、iPhone のホーム画面を見ただけでは、ワイヤレスヘッドホンが繋がってるかどうかがわかんないんですよね。
ああ。
なので、すごいそれに気づきづらくて、困ってます。
あの、電話の通話画面のとこから、なんだろう、変えられないですか？ Android はできるはずなんだけどな。
そう。それも気づけばできるんですよね。あの、スピーカーみたいなマークを押すと、
そうそうそう。
そう、スピーカー方にするか、iPhone 音声にするか、ヘッドホン音声にするかってわかるんですけど、
うん、
まあそもそもそれに気づいてないとできないみたいな。
そう、まあその辺がそのハードウェアクオリティなんですけど、アンカーには頑張ってほしいと思いつつ、あのゾロなんとかってやつはキックスターターで作ったのが最初元なんですよね。でそれ結構売れたから普通にアマゾンとかでも売ろうってなった商品な気がしていて、僕的には、
はい、
ちょっとその辺の細かい設計があんま良くないんじゃないかなっていう気はしますね。
うん、
もうそれだけでもう使うのやめていい理由になると思う。
うん。
うん。
いやーもうこの話をするたびに、まあ、いろんな人とこういう話するんですけど、なんで僕は意地を張って AirPods を買わないのかっていう気持ちになるんですよ。
まさしくね。
そう、アンカー Air で解決することはわかるんですよ。でももうね、iPhone ユーザーだったらもっとシームレスな素晴らしいものが売ってるのに、買い時を逃してずっとなんか意地を張ってる感じで辛いです。
多分まあ2が出るんですよね、多分ね。
うん。
だから多分ヒゲポンさんが買うのを待ってるわけです今。ヒゲポンさんが買った次の日に発表されるんですよ、あー2が。
いやほんとそうなりそうで嫌なんだよな。
まあアンカーの絵は5000円ぐらいなんで多分、
うん、
あのまあそのフラストレーションを避けるためだけでも5000円の価値はあると言っておきますけどね。
はい。あの、論理的には大変もっともだと思います。感情論です、ここは。
そうね。まあまあ、この間も話しましたけどね、2の話は。
アンカーエアは困ったことはないんですか？
あ、今のとこね、なんかこれあんま良くないなって思ったことなくて、いや、これ本当そうなんですけど、いや、全然いいですよ。バッテリーもね、持つし、あ、一つ良くない点言うとすると、あの、充電するときにマイクロ USB 充電するんですけど、なんか一回では充電できないことがあって、
うん、
あの、いや、よくわかんない。僕のもしかしたらケーブルが悪いのかもしれないんですけど、挿しても充電されないんですよ。
ほう。
あの、充電のその、なんていうの、インジケーターが何もつかないんで、抜き差しすると2回目は必ず充電されるんですけど、1回目に充電されるかどうかはなんか半々ぐらいの確率になっている。それは個体の問題なのか僕のケーブルの問題なのか一般的に問題なのか分かんないですけどね。だからなんかまあちょっともうワークアラウンドとして必ずもう一回刺したら抜いて刺すっていうのがもうプロトコルになっていて、まあなんかね無駄なプロトコルなんですけどね。
ちなみにそれをつけてる時に電話が来るとどうなるんですか？
ね、これは良くて一応マイクついてんですよ。
うん。
で、あの、ステレオになっ ってるっぽくて、ステレオっていうのは、普通、あの手のイヤバッドって、Bluetooth で電話すると片耳からしか音出ないんですけど、
うん、
これは両耳から出るんですね。
ほうほうほう。
で、マイクもついていて、製品ページではすごくクリアーな音で通話できますって言ってますけど、
うん、
この間、知り合いと電話してたら別にそこまで音は良くないって言われたんで、まあ、それは期待しなくていいかな。
うん。
でも、例えば音楽聴いてて、ポッドキャスト聴いてて、誰かから電話かかってきた。
うん。
で、ちょっとした会話をするくらいだったら、外さなくても大丈夫。
うん。
なんで、
うんうん
うん、そこはいいですね。
そうかそうか。
あえて自分で電話するときに、つけたままではしないですけど、まあ、外して、ちゃんと電話で話せるようにして、つなぎますけど、
うん。
自分でこう長く電話するときとかはね。まあでも普通に話す分には何の問題もないですよ。
そうか。迷うな買っちゃいそうな気がする。
そう。まあ AirPods 待ちですよね。
はい。
うん。
そんな感じかな今日は。
はい。そうね。なんかこう Discord の回線問題は、また検討の余地があるな。
まあ日本のサーバーにしたら僕的には問題がゼロになりましたけど。
確かに。日本の人とやるときは日本にした方がいいのかもしれないですね。
うん。
うん。はい。じゃあ、まあ、これくらいの長さがヒゲポンさん的にはちょうどいいってことで。
そうですね。ありがたいですね。
わかりました。
はい。
いや、まあ、個人的なことを言うと、短い1時間半くらいの方が編集の時間も短くて済むんで、3時間のエピソード編集するのと1時間半のエピソード編集するのは、ね、2倍違いますからね。
そうですね。確かに。
だから、これぐらいを目指したいです。僕としても。
はい。
はい。では、ショーノートはrebuild.fm/228228にありますんで、お願いします。サポーター登録などなどありますんで、rebuild のサイトの方から見てみてください。はい。では、ヒゲポンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。